制約率 100% を出した変則コピーライティングの視点について話をしたいと思います。この作詞家の思考法、まあ、研修者2代目研修者のこの事業プランニングなんですけど、僕の場合だと最初コピーライティングが入りました。でコピーライティングというのは、まあ、一般的にみんな、ね、ご存知かもしれないです。もしかしたら多分勉強されてるかもしれないです、まあ、いろんな人がねいろんな伝え方をして、ただこのコピーライティングっていうのはそのルールではなく概念だと思うんですよね。で必ずこうしてはいけるっていうのは常に進化されるものなのかなと。で僕もこの文章をしたんですけど、じゃあコピーライティングってじゃあ何なのって言ったら、キャッチコピーでも使えるし、セールスレターの LP もあるし、まあ、僕だったら PDF とかメルマガとかいろいろやってきました。で応用だと思うんですけど、今回はこの変則コピーライティングの視点っていうところで、まあ、実際にやった方法をお話しできればいいかなと思います。で僕がやったのは単純に複合的でリアル営業だったんですよね。リアル営業でですね、出して、まあ、リアルとかネットとリアルと混合で、まずネットでですね、ツイッターとかで募集をしてですね、個別に話をしていくっていう人が一人いて、でその人が来たやつを、まあ、無料でオファーということで、そこでリアルでオプトを取ってたわけですね。で取った後に、追い打ちでメールを送るんですけど、送ってって、まあ、いろんな小細工をしながらですね、送っていって最終的にオファーをするっていう、だから今でいうそのプロダクトローンチ、ジェフ・ウォーカーのですねローンチのようなやり方をリアルでやったっていうだけなんです。ただそれだけなんですね。よくネットで話をしたらネットで完結したいって言われるかもしれないですけど、別にネットじゃなくてもリアルでいいと思うんですよね。別にリアルで十分なのかなというところで、まあそういうやり方をした、それでまあ上がったっていうだけの話。まあ、変則なのかどうなのか分かんないですけど、多くの人がですねネットでやらなきゃいけない、リアルこれはリアルの手法だって決めつけてるんですよね。でこれはまた後で、話をする内容なんですけど、決めつけっていうのが一番問題で、そうじゃなくてですね、ちょっと変えるだけなんですよね。ちょっと変える、ちょっと変えるのが大きなところかなと。あとはファクタリングですかね、事業向けのファクタリングの広告とか場合ですね、決済金が必要な人に届かなきゃいけないということで、どうやったかというと封筒を変えたんですね。手紙の封筒を変えました。というのは僕も会社経営してますけど、多くの場合チラシだと思ったら机の上置かないんですよね、チラシってね。で大体持ってきた人のところで処分される、チラシはポイってされてしまうわけです。ではいい文章を書いても読まれない、これってノットリードと同じだと思うんですね。ノットリードと同じなので、そこの部分を少し変えました。変えたというのは、封筒を変えてまるで役所から届いたような、もう本当にシンプルなこう封筒にしたわけですね。それこそ公共料金を真似したようなものであったり、税務署で真似したようなみたいな、ああいうものにしました。そうすることによって大事なものだと思って届くわけですね。でこれ支給とか緊急とか重要とかっていうハンコがあります。あれを押すだけでも反応率は上がります。問題はこの封筒のゴールっていう目的っていうのは、決済権を持ってる人に届くっていうことがゴールなんですね。で届かせるためにどうするかということで、こういうふうなやり方をしました。まあ変則といえば変則ですけど、考えたら誰にもできるアイデアなんですよね。誰でもできるアイデアなんですけど、それをどうしても概念に従ってやってしまう、でうまくいかないとあるので、必ずこの概念を外してまずゴールを明確にしてやるということは必要です。あとこの変則コピーライティングっていうのは、その物語じゃなく、どうでもいいところからその案件を持ってきます。多分僕の得意分野ってそこなのかなと。僕は PDF とかまとめたりとかして営業用の資料を作ったりしますが、例えば今流行っている韓流ドラマであったりとか、そういうネタをですね持ってきて集客に持ってきたりします。好きなものとかですね、 あと事件性のあるものっていうのは特に見やすいですよね。緊急ニュースと言いながらやるとか、ニュースを発信しながら実は営業しているとかね、よくこれも使う方法です。あなたがもし商品を買いたい、売りたいってなった場合、その商品の顧客にオファーするんじゃなく、もうあと一つ二つ段階下ぐらいの人たちにオファーをかけて、そこから教育をしてですね、落とし込むというのもありですね。教育をしていくというのもありですので、ぜひやってもらえばいいかなと思います。コピーライティングについては、僕のところでは基礎を、当然、おさらいとして教えるんですけど、基礎というよりもなぜそのコピーライティングが生まれたのかっていう歴史を大切にします。生まれたものが生まれるにはそういう理由でありきっかけ、原因があって、それの用途があるわけですね。そこをしっかりと落とし込んで理解をしないと、ただそのノットリード読まない、信じない、動かないだけを押して、それを入れていくっていう形ではなかなか落ちないのかなと、制約は取れないの。じゃ読まないの壁を通り越すにどうしたらいいかということを考えたのがさっきのチラシ作戦ですよね。封筒作戦ですよね。なので封筒を変えることによって壁を越える。だからこの壁を越えるという原理原則をしっかりと落とし込んで、やっていただいた方がいいのかなと思うため、この辺をしっかりと伝えているというところですね。意外と面倒くさいですよね。何々の仕方とか手法っていうのは分かりやすいですけど、こういうものっていうのは時代とともに変わってきますし、時代とともに書き方も変わりますし、アプローチの仕方もお客さんのニーズも変わってきます。埋もれてしまったら終わってしまうので、なのでなかなか答えを、これっていう答えを導き出すのは難しいですけど、そのためにも原理原則を知ってですね、どういう意味を求めて、どういうことをこの文字にですね、パワーを、力を与えていくのかということをしっかり考えて応用していただければ、いい結果が出るというふうに思います。なかなかコピーライティングについては、講座とかよく依頼されてやりましたけどね、正直、硬いです。いいじゃないですか。書いたやつをリアルで売っても。逆にリアルからネットに落としてもいいじゃないですか。そのアプローチ方法というのはしっかりと考えてやった方がいいのかなと思いました。はい。この変則コピーライティングというのは文章じゃなく形を変える。そのもの自体の見方を変える。レポートじゃなく本として出す。営業用資料、プレゼン資料を辞書として出す。賢者社、二代目賢者社の中で、教える、無形を有形化にして有形を多形にするっていう、ね、方法が基礎の中であります。形、様式を変えるという方法、ぜひこれを試してみてください。次回はですね、正しい横取りをする、正しい逆張りの成功法則視点ということをお話したいと思います。こちらは視点ですね。今話してたコピーライティングの視点もそうです。必ず、視点が必要なんですが、これの逆張りをすると、要は反を出すやり方、正しい反のやり方、横取りをする方法について説明したいと思います。